限られた時間は濃い時間。立命館森山中学校3年、山中芽衣。おばあちゃん、長生きしてね。100歳まで生きてね。ひいおばあちゃんに何度も言った気がします。私にとってひいおばあちゃんは自慢のおばあちゃんでした。おばあちゃんはいつも大好きな果物やお菓子、笑顔や元気をくれました。おばあちゃんの家に行くことは私にとっての楽しみでした。逆上がりができるようになった、新しい友達ができたといろいろな話をする時間は私にとってかけがえのない大切な時間でした。私は小さい頃からおばあちゃんの家に行くと必ずノートに似顔絵やメッセージを書きました。今まで書いてきた数々のノートは今も大切に残されています。ノートを見返すと、すべてのページにおばあちゃん長生きしてねと書いてあります。私の書いた絵を見て微笑むおばあちゃんの姿を今も忘れられません。おばあちゃんは90歳になっても年齢を疑うくらい元気で抜群の記憶力がありました。しかしそんな元気なおばあちゃんに予期していなかった出来事が起こりました。それは年始のビデオ電話から始まりました。やった、電話だと高ぶっていた私の気持ちはほんの一瞬で変わりました。この前健康診断に行ってきたんやけどさと深刻そうな話が始まりました。母が、え、何か引っかかったのと慎重に尋ねると、返ってきた答えはがんでした。一瞬私は呆然としました。あんなに元気な おばあちゃんがなんで。体中の水分が枯れるほどの涙が流れました。私にとって生まれてから一番苦しくて泣いた日。しかしおばあちゃんは変わらず笑顔でした。そして私にこう話しかけました。大丈夫やめいちゃん、まだ生きれるから、教師のわけちゃうんやから。この日から強い薬と戦う生活が始まりました。高齢のため手術ができないと判断されたことで、がんの問題なんだなということは幼い私にも分かりました。余命は2ヶ月。限られた人生を初めて身近に感じました。私はおばあちゃんのような笑顔で再起を見守ろうと心に決めました。お医者さんに伝えられた余命が嘘かのように2ヶ月が過ぎ、さらに1ヶ月経ったある日、いつも通りおばあちゃん来たよと家に入ると、そこにいたのは私の知っているおばあちゃんではありませんでした。苦しそうな顔でしんどいと繰り返しています。おばあちゃんメイだよ、わかる？とどれだけ叫んでも泣いても笑顔で私の名前を呼んでくれることはもうありませんでした。この日の夜中、ひいおばあちゃんは永眠しました。私が会いに行くその日まで一生懸命病気と戦ってくれたのです。ありがとう。私の心の中に残ったものは悲しみや孤独ではなく感謝でした。おばあちゃん長生きしてねと書かれたノートは今も私とおばあちゃんの心をつないでくれています。今もおばあちゃんと私は時々会うことができます。私が頑張ったとき、寂しくなったときはいつもおばあちゃんの匂いがする風が吹きます。その度におばあちゃん今日は友達とねと誰にもバレないようにつぶやく私がいます。時々吹くおばあちゃんの一風は私を支えてくれています。大 切な家族や友達にも死はいつか訪れます。そして残念なことに、私たち人間はいつ死を迎えるかを予測することはできません。私たちの限られた時間は生まれた瞬間からスタートしています。限られた時間や人生だからこそ、私たちは多くの幸せとともに苦しみや悲しみを感じることができ、濃い充実した生活を作り出しているのです。限られた時間を世界中の人が毎日必死に生きています。だから私も自分の人生を濃い時間にしていきたいと強く思いました。暖かい風で今も支えてくれるおばあちゃんのように、おばあちゃんありがとう。